いやー、今日も遠征の運転、本当にお疲れ様でした。無事に帰ってこられて、まずは一安心ですね。
本当にお疲れ様でした。無事に終わってほっとしました。でも、毎週金曜日の夜になると、スマホの LINE の通知が鳴るたびに、ちょっとだけ胃が重くなるんですよね。明日の遠征、歯医者のご協力をお願いしますっていうメッセージを見ると、出さなきゃいけないのかなって、見えないプレッシャーを感じちゃって。
わかります、それ。僕も仕事で疲れた週末の早朝から車を準備して子供たちを乗せて慣れない道を運転するのって体力的にも精神的にも結構きついんですよね。グラウンドに着いてからも審判をしたりグラウンド整備したりして、帰りもまた泥だらけの子供たちを乗せて運転して、帰ってからは車の掃除。子供を応援したい気持ちは本物なんですけど、このタクシー業務が毎週続くと、さすがに心も体も余裕がなくなってきますよね。
そうなんですよね。それに車出しってどうしても不法営感が出やすいじゃないですか。ミニバンとかワンボックスカーを持っている家庭とか、運転が得意なパパやママにばかりいつも負担が集中しちゃって、最初は乗せてもらって申し訳ないなって思っていても、それが毎週続くといつの間にか乗せてもらうのが当たり前みたいな空気になっちゃうこともあって。ガソリン代とか高速代とか駐車場代の精算ルールも曖昧で、結局車を出した人が持ち出しで損をしているみたいな不満がたまると、親同士の関係もギクシャキしちゃいますよね。
そこが一番怖いところですよね。しかももっと真剣に考えなきゃいけないのが事故のリスクだと思うんです。他人の大切なお子さんを乗せて走るプレッシャーってものすごく重いじゃないですか。もし万が一事故を起こして怪我をさせてしまったらどう責任を取るのか。ボランティアなのに親個人がそこまで重いリスクを背負わされているっていうのはちょっとおかしいんじゃないかって思うんです。
本当にそうですね。何かあってからでは遅いですもんね。チームとして明確なサポート体制もないですし、でも少年野球って昔からこうやってきたからっていうルールが強くて、なかなか変えられないものだと思っていました。
それがですね、実はあの伝統的な高校野球の世界でも大きな変化が起きているらしいんですよ。静岡県の高校野球で移動の負担を減らすための画期的なニュースがあったんです。
へえ、高校野球でですか？どんなニュースなんですか？
静岡県って東西にすごく長いじゃないですか。これまでは最初の抽選会で決勝までの全日程と会場がカチッと決まっていたんです。そうすると西側の浜松とかの学校同士の対戦なのに、あらかじめ決まっていた東側の沼津とかの球場まで何時間もかけて移動しなきゃいけないみたいな非効率なことが多発していたらしいんですよ。
それは選手も応援する親も移動だけでヘトヘトになっちゃいますね。
そうなんです。そこで静岡の高等連が2026年から3回戦以降の会場と日程は2回戦が終わってから勝ち残ったチームの場所を考えて後から決めるっていう新方式を導入したそうなんです。これってすごく柔軟で理にかなった決断ですよね。
すごい。そんな柔軟なことができるんですね。あらかじめ決まった枠組みに縛られないで、その時々の状況に合わせてやり方を変えるってすごく合理的です。
そうなんですよ。最近の野球界全体で熱中症対策のために試合時間を前倒ししたり、甲子園で朝と日方の2部制を導入したり、選手ファーストとか負担軽減っていう大きな変化が起きているんです。昔からの当たり前を疑って現代の環境に合わせて制度をアップデートしていく、この姿勢こそ僕たち少年野球の現場でも一番学ぶべきポイントだと思うんですよね。
本当にそうですね。私たちのチームでも移動をもっとスマートにする方法考えられないでしょうかね。
そのブログの記事では少年野球の現場で活かせる移動効率化のアイデアがいくつか紹介されていて、すごく参考になったんです。まず1つ目がマッチメイクの超磁気密着化です。わざわざ車で1時間もかかる遠方のチームと練習試合をするんじゃなくて、自転車や徒歩あるいは車で15分以内の近隣のチームとだけ試合をするっていうルールをチーム内で決めるんです。
ああ、それなら移動の負担は劇的に減りますね。遠征の疲れがない分、子どもたちも試合に集中できそうですし、近所のチームと仲良くなれて、地域でのつながりも深まりそうです。
そうなんです。そして2つ目のアイディアが現地集合現地解散への完全移行なんです。 チーム全員でまとまって移動しなきゃいけないっていう連帯感の押し付けをやめて、遠征の時は各家庭の自己責任で現地に向かう。車がある家庭は車で、ない家庭はテネシェやバスを使う。あるいは仲のいい家庭同士が個人的に相談して乗り合わせる。チームが組織として配車を指示するから責任が曖昧になるのであって、移動を各家庭の自由裁量に任せることで不法移管や事故の時のリスクを未然に防ぐことができるんです。
確かにチームに強制されるんじゃなくて個人的な助け合いなら気持ちよくできますよね。それに他人の親の車に乗るってのは、実は子供たち自身もシートを汚さないようにとか、車内で何を話せばいいかとか、無意識に気を使っている部分もあるって聞きますし。
そうなんですよ。電車やバスで自分たちで移動するようになれば、切符の買い方を覚えたり、電車の時間を調べたりして、子供たちの自立心を育む絶好の機会にもなりますよね。
荷物を持って移動するのは大変かもしれないけれど、それも体力を鍛える一環だと思えば、子供にとってもプラスになりそうです。
そして3つ目のアイディアが、労力の提供から費用の負担へのパラダイムシフトです。月謝が安い代わりに親が労働力を提供するっていう従来のモデルは、共働きが当たり前の今の時代にはもう限界ですよね。だから少し月謝を上げてでもチーム専用の道具車を見て自するとか、遠征の時はマイクロバスをレンタルする。お金で解決できるところはアウトソーシングして、親は純粋な応援者としてグラウンドに行く。そういう仕組みを作っている先進的なクラブチームも増えているみたいですよ。
それはすごくいいですね。親が車出しの調整や運転のストレスでピリピリしてグラウンドでしかめ面をしているより、心に余裕を持って笑顔で子供を応援できる方が絶対に子供にとってもいいはずですから。
本当にそう思います。僕たちの最大の役割は運転手になるのではなくて、子供が失敗して落ち込んでいる時に話を聞いてあげたり、プレッシャーから逃げ道を作ってあげるメンタルサポーターになることですから、親が笑顔でグラウンドに立つためにも移動の負担を減らすことは避けて通れないテーマなんです。
すごく共感します。でもこういう提案ってチームの昔の感じを考えるとなかなか言い出しにくいですよね。楽をしたいだけじゃないかって思われそうで。
そうですよね。だからこそいきなり会議で提案するんじゃなくて、グラウンドの片隅での雑談の中でこのニュースをクッションにして話してみるのがいいみたいです。そういえば今年の夏の高校野球の静岡大会で、移動の負担を減らすためにこういう新しいやり方を始めたらしいですよ。うちのチームでも毎回遠くの球場まで車出しするの、パパたちの負担も大きいし事故のリスクも怖いから、近場の練習試合を増やしたり現地集合にしたりできませんかねって自然に話題に出してみるんです。
なるほど。それなら角を立てずに、うちのチームならどうできるかをみんなで考えるきっかけにできそうです。いきなり全部変えるのは難しくても、月に1回だけ現地集合の日を作ってみるとか、小さな実験から始められそうです。
はい、同じように悩んでいるチームメイトのパパたちと声を掛け合って、少しずつでも確実に環境をアップデートしていけたらいいですよね。この詳しい内容が書かれているブログ、ぜひ読んでみてください。
はい、私も今日ワンサク読んでみます。なんていう記事でしたっけ。
静岡大会の移動負担軽減に学ぶ、少年野球の車出し問題をスマートに変える未経験パパの提案というタイトルです。
ありがとうございます。あ、そうそう、この音声は AI による後字で生成でお届けしているので、言葉のイントネーションや漢字の読み間違いなどちょっとお聞き苦しいところがあったかもしれませんが、そこは愛嬌ということでお許しくださいね。
はい、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。それでは今週末も肩の軽くを抜いて、子供たちと一緒に野球を思いっきり楽しんでいきましょう。
はい、笑顔でグラウンドに行きましょう。ありがとうございました。